集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組は元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けするということで、今年スタートしたシンプル FX トレード2017年の放送、今日最後ということですね。
よかったですね。これもね、あっという間に3ヶ月経ちましたが、
あっという間ですね、はい。ただまあマーケットはまだ明日までありまして、はい、FX というのは1月2日からもう動き出すの で、はい、あんまりこう大きな休みはないんですよね。
まあカレンダー的に、今年、まあ来年ですね、
はい、
来年は1日が月曜日になるのかな、はい、で、本邦勢は2日3日がお休みなんですが、
はい、
欧米勢は2日から入るので流動性がないところで、値が飛びやすく、まあ、今全然昨日まで動いてなかったんですが、
今日でもちょっとドル円動きましたね。
はい、年初に向かって、動き出すんではないかと思っています。
まあちょっとその走りというか兆しが今日の動きにあったのかなと、下方向に動き出しましたけれどもね、
いいことですね。
オプションがなんか113円のところと113円50のところに巨大なものがこうあったということで、なかなかここ抜けないんじゃないのなんて言ってたら抜けるもんなんですね。
そうなんですね。今日のニューヨークカットまで、はい、113円ちょうど、113円の50というところで大きなオプションがあって、
はい、
今日まで抜けない、今日のニューヨーク型まで抜けないと言ってたら今日抜けてしまったので ちょっと割と業界関係者はちょっと冬を疲れてびっくりしているという感じです。
この、ね、時間に抜けるとは思わなかったという方多かったのかもしれないんですが、それにしても112円台ですから、今年のドル円のボラティリティ値動きってちょっと小さすぎやしませんか。
いやこれだとちょっと困りますね。
困る、はい。
1973年かな、
はい、
変動相場制以降で、まあ、歴代5位の変動、まあ、値幅の少ない年、はい、
低ボラティリティ
というやつですね。
はい、
118円の66銭が高値で、はい、安値が107円の32銭という本当に値幅が小さいところで、
はい、
まあ、いつ見ても112円とか113円やってるという、115円がずっと抜けないまま、年を越しそうな感じで終わっているとですね。
はい、ドル円は本当に安定した、まあ、値動きだったということで、トレーダーにとっては困るんですね。ただ貿易、
ね、
輸出入のね、実需関係者にとっては安定してた方が、まあ、見通しが立てやすいというところもあるかもしれないですけどね。
いや、もう少しこう値動きないとちょっと困りますね。
困りました、はいはい。ただ値動きあったのはユーロドル相場だったんじゃないかと思います。今年年初はユーロドルはパリティ下がって1ドル1ユーロになるという予想が多かったんですが、
もうほとんどのエコノミストの方、業界関係者は、まあ、今年フランスの大統領選とか、
はい、
ドイツの選挙とか、ちょっと政治的に混乱することが多くて、まあ、ユーロに対してはマイナスで、ドルに対しては、利上げをするということでドル高だろう、つまりユーロドルは当然パリティを割って落ちるだろうということだったんですが、今年1月3日に 1.03 の安値をつけて、パリティを割るどころか、リバースしてただ上がっただけという相場で、ちょっと珍しいパターンだったんですけどね。
今年最もパフォーマンス上がったのが、まあ、ユーロの買いだったんじゃないかと、
ね、
いうことでしたもんね、
ユーロをやっていないとちょっと厳しかったと、いうことですね。
はい、
ドル円はもういつも同じところにいたので、
ですから、はい、ドル円をまあ中心にやっているトレーダーの方はちょっと辛い年だったかなと思いますけれども、
そうです、ね、
ユーロやっているという方でもその年末年始、去年から今年の年初にかけての予想見通しに従った人は大きくやられちゃったと、
まあそうですね、
ことになってしまいますよね。
僕らの方は、トレーダーなので見通しが当たった方が全然やりやすいんですけれども、どこかで切り返して、値動きのある方についていくので、まあ動いてくれたので助かったというところがありますね。
なるほど。エコノミストとかストラテジストといってこう、その予想するとかっていうことではなくて、トレーダーというのは予想外れてもポジションをいかにそれでひっくり返して、まあ、資金管理しながらそれについていくかってことですからね。
そうですね、はい、トレーダーで、今年予想が外れたので仕方がないと 仕方がないよねって言って許してくれるボスはいないので、
はい、
外れたので外れてでもなんとか、まあ、収益をまとめるという言い方なんですが、外れたから儲かりませんでしたと言ったら、ね、まあ、じゃあやめてっていうことになるのがトレーダーなので、はい、
厳しい世界です、
まあ、
うん、
まあだけど当たってる方が全然収益は上がります。
予想通りに相場が行く方が収益を上げやすいということで、
うん、
もう
全然上げやすいですね。
では2018年どんな相場になっていくのか、うん、この後じっくりと伺っていきたいと思います。ではこの後シンプル FX プラスからスタートです。
シンプル FX プラス。
さてこのコーナーでは西原さんのメルマガでもおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケットを展望していくコーナーなんですが、今日ご用意いただきましたタイムサイクルチャートはニューヨークダウです。今年絶好調だった。
絶好調でしたね、
はい、来年どうなるのかサイクル分析ではいかがでしょうか。
はい、FX の、番組なんですけれども、FX に大きな影響を与えるのが、米株、特にニューヨークダウということで、はい、ニューヨークダウの、サイクルを今日ご紹介しようと思っています。
はい、
はい、こちらのユーストリームをご覧の方は、こちらの画面を見ていただきたいんですけれども、はい、ニューヨークダウの月足になります。
あ、月足ですか。これ1999年からあるんですね。
そうですね、
うん、
週足ではなくてこう大きな、
はい、
トレンド、来年を通しての流れ、はい、というのをご紹介しようと思うんですが、はい、いつものようにこの赤で示しているラインが、小さなサイクル、これがまあ3年7ヶ月から4年で高値を結んできているということですね、はい、うん、で大きなサイクルは7年7ヶ月から8年、
うん、
でこれが重なっているところが2015年の5月に18,351ドルをつけたところの高値をつけたところが、
はい、
ちょうど8年サイクルの高値ということになります。
はいはい、
よくマーケットで8年サイクルで、ニューヨークダウが、しばらく落ちるんではないかというのはこのサイクルと同じ。
高値をつけたんであれば下がる。
下がるということですね。
って思いますよね。
はい、で実際に、はい、2015年の5月から、1年6ヶ月後の、
はい、
昨年の11月までは実際に下がりました。
はい、
で下がって
チャイナショックとかがあって原油安とかがあって下がって、
そうですね、はい、でブレグジットもあって下がってるんですけど、はい、全部戻されて、陰線が出るんですが陽線、うん、陰線が出るんですが陽線ということで、はい、全然下がらなくて、
はい、
2016年の11月に一旦安値をつけるんですが、そこから、上昇し始めています。
トランプ大統領誕生って書かれてるこの一番ね右の下のところですね。
2016年の11月ですね、はい、でこの2016年の11月の意味があって、
はい、
下の安値のサイクルをチェックしていただくと、
はい、
小さなサイクルが3年8ヶ月4年ですね、
はいはい、
で大きなサイクルが同じように7年8ヶ月8年なんですが、はい、このサイクルでいくと昨年の11月から上昇トレンドにボトムをつけて上昇トレンドに入っているということが分かります。
はあ、8年サイクル そのトップが2015年5月で下がると思われたんだけれども、ボトムのサイクルが去年の11月に来ちゃったということで、
そういうことですね。
こっからスタートですか、じゃあ。
はい、高値をつけて8年サイクルで上がるというのではなくて、うん、まあ、その意見が割とマーケットに多いんですが、
はい、
伊藤さんのサイクルだと安値のサイクルが昨年の11月に来ているので今ボトムをつけて上昇している、
安値をつける方のサイクル分析というところも重要視していくわけですね。
ということですね、
はい、
で今回すごく重要なのが、もう一つあって、この、上昇トレンドは、これまでどのぐらい続いているかというのを黄色でハイライトしているところを全部上昇トレンド見ていただきたいんですが、
黄色のラインですね、はい、はい、
これが1年8ヶ月から、2年6ヶ月、
はい、
上昇トレンドはこの、まあ、2年強ぐらいの、
はい、
期間上がるということになっていて、はいはい、逆に、チャイナショック以降の2015年の5月から、はい、トランプ大統領のところまで1年6ヶ月ぐらいで下落トレンドを描いてきているんですが、だいたい2年6ヶ月ぐらい上がる、まあ、短くても2年上がるという上昇サイクルを、続けています、
はい、
ということは、
はい、
昨年の2016年の11月に2年を足すと、はい、2018年来年の11月までは 基本的には、値幅では、値幅ではなくてサイクル的にはやはり上昇するということになります。
日柄分析でいうとこのトランプ大統領誕生の2016年11月プラス2年ということになるわけですね。
そうですね、長ければ2年6ヶ月なんですが、はい、短くても2年は上がるということになると、2018年の11月までは上がる、
はい、
で上昇サイクルの、小さなサイクルから考えても、はい、2018年の12月までは上がるということなので
合致しますね。
合致しますね、ほぼ、はい、2018年の11月までは、少なくとも紆余、曲折しながらも上昇トレンドの中にあるんではないかというのが伊藤さんの分析になります。
高値警戒がね、あとリスクがいろいろこうあるということで、まあ、ちょっとこう売り目線で考えたくなる方も多いかと思いますが、サイクル的には来年いっぱい場合は、ダウが上がるということで下がったところを拾う方向の、まあ、戦略の方がいいのかなと、
そういう形になりますね、
ということですね、はい、うん、はい、ご紹介しました伊藤式タイムサイクル、詳細はメールマガジンシンプル FX プラスで配信しています。またポータルサイトイーグル FX でもご確認をいただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。ではここからは西原浩一の視点ということで、西原さんが、ここ年末から来年にかけてマーケットどのようにご覧になっているのか、その予想をお聞かせいただきたいと思います。
はい、年末年始、特にあの12月の初旬になると、はい、いろんな銀行が来年の予想を立てます。
はい、
でそれが予想が重なっているところというのが、コンセンサスになって、うん、その予想が多い方に、年初は動く傾向があって、
はい、
非常にこうプロフィタブル、まあ、利益を上げやすい年、月になるんですね。12月から1月にかけて
ゴールドマン・サックスとかモルガン・スタンレーとか、
そうですね、
いろんなところが来年はドルがいくつまでいくとかユーロドルパリティになるとかいろんな予想を出しますよね。
出しますよね、はい、で例えばこの、今ご紹介しているチャートですけれども、はい、ポンド円の週足です。で、例えば、はい、あの2015年の12月というのは、はい、ブレグジット懸念が2016年の6月にありまして、
アメリカの国民投票があったんで、ね、はい、2016年に、はい、
そうですね。で、もう160円ぐらいまでポンド円はもしかすると下がるんではないかというのがコンセンサスになりつつありました。
2年前モルガンスターレなんかがポンド円160円という予想を出してたんですね、
はい、170円ぐらいだったという気がしないでもないんですが、
はい、
まあ走れば160円ぐらいまで行くということで、はい、そういう予想が立てられると12月の中旬から落ち始めて184円だったんですけれども、はい、2月の末までは154円まで下落してあっという間に30円落ちて、まあそういうコンセンサス通りに12月から、うん、ポンド円を売っていると、まあ、ういうあっさり30円
大手金融機関の予想にもう、うん、いち早く飛びついた向きがもう売っちゃうということ で、
そうです、ね、
たった2ヶ月でターゲット
年間の予想がもうターゲットを達成してしまって、まあ、ポンド円の場合はそこからもうどんどんどんどん下がっていって、
はい、
非常にこうポンド円としては非常にいい、はい、多くのトレーダーとしてはいい時期だったということですね。
はい、その他にもなんかあのドル円相場のアベノミクスの時も同じように上がるという予想が、
ね、アベノミクスの時は、はい、2012年に、まあ、アベノミクスでドル円は上昇するだろうということで、12月に80円台だったものが、はい、あっという間にも、春あたりに100円台まで上がってしまって、
ありました、はい、
それもコンセンサス通りに上がるという流れだとちゃんと上がってしまう。
はい、じゃ あ、 あの来年の2018年の予想とかが出てきたら、
もう皆さん、まあ、今それに乗っかってれば簡単に儲かるということなんですが、
はい、
そうならなかったのが、今年です。
2017年は予想が外れたということですか。
そうですね、はい、まあ、今年はフランス大統領選とか、
はい、
ドイツの選挙とか、まあ、フランス欧州は政治的に混乱する、はい、それはユーロに対してネガティブであろう、はい、ということが一つと、
はい、
アメリカは、3回ぐらい利上げをするので、はい、まあ、ドル高になるだろう、まあ、両方入れると、まあ、ユーロドルはあっさり、
うん、
パリティを割って落ちてくるんだろうということで、
はい、
こちらのチャートを見ていただくと 落ちて、全く落ちていない、はい、ユーロドルの週足ですが、
1月3日って書いてあるところが今年の1月3日ですかね。
そうですね、1月3日に 1.0341 をつけたのがドソコで、パリティどころかそのまま暴騰してしまったので
みんな下がるって言ってたのに、もう年初から上がってたんだよね、ずっと
上がったんです。これはまあちょっと珍しいパターンなので、まあ、それを考えると、はい、ちょっとこれまで今年を除くと年末年始に、思っていた方向に、コンセンサス通りにやれば、はい、結構イージーに儲かったんですが、はい、今年そういうことは全く逆流してしまったので、今どちらかというとドル円はちょっと意見が分かれているんですが、はい、ユーロドルに関してはじり高ではないかとかいう意見が多いんですけれども、はい、ちょっとあまり入れ込まないで、逆に考えるとこう外れた場合も、1月のに動いた方向に1月ドルユーロドル上がってるんですが、そのまま春はずっと上がってきたので、はい、ちょっと来年に関してはあまりこう入れ込まないで、1月の初旬の動きを確認してからちょっとリスクを増やそうかなと思って。
うん、1月月足アノマリーというのもありますよね。
ありますね。
1月の月足で方向感が出たら、うん、年間を通じてそちらの方向にトレンドが出やすいなというのがある。
まあ、今回のこちらもそうですし、
はい、だから予想を裏切るようなトレンドができたっていうのが今年典型的なパターンだったわけですね。
1月、うん、特にトレーディングするとトレーダーの時もそうですが、1月に、やられると結構年間に苦しくなるので、はい、1月
大事ですよね。まあ、大事ですよね。損しないようにっていうのが、はい、
まあ、これまでは今年以外は12月に持ってたポジションで年末年始ドンと行くとすごくグッドスタートを切って楽なゲーム展開だったんですが、ちょっと今年ユーロを中心にやってるとちょっと厳しかったということですね。
では西浦さん的には2018年はどういうふうに考えますか。
はい、ですね、
トランポノミクス、
そうですね、まあ、今年の相場は、はい、結局米株が上がったのも、トランプ大統領が大幅減税をすると、はい、公約通り実行するのではないかということで、はい、まあ、年も迫った、今月に、法人税の大幅減税もして所得税の税率も簡素化するということで、はい、公約を実行していると、うん、でこちらの方を見ていくと、トランプ大統領っていうのは言ってる公約を実行していると
粛々とやってるんですね。減税もなんとか年末までに成立させました、
はいはい、特にアメリカ大使館をエルサレムに移転する、これはもうやらないと思ってたんですが、はい、中東問題を懸念してこれもやったと、はい、いうことを考えると、彼が言ってることは、来年中間選挙なんですけれども、はい、当然通商問題に関して、いろんなことを彼が言っている。
通商問題というと貿易不均衡の是正ですか。
はい、はい、まあ仮想敵国とは言いませんが、中国とメキシコ、ま
あ、日本はそれほどでも実はないですよね。
今はそうなんですけど、うん、はい、彼が当選する前は、日本銀行がやってる、量的緩和を通貨安政策でやめさせろとか、はい、うん、いろいろ言っていたので、はい、これが中間選挙に向けて焦点が当たると、はい、ドル円に関しては日銀の量的緩和をちょっとやりにくくなる。
あ、
うん、でドル円に対して、売り圧力がかかってくる可能性が高いので、はい、当面は、ちょっと来年ドル金利があまり上がらなくて弱いと思ってるんですが、はい、ユーロドルなんかは上がるかもしれませんけれども、株が強いので黒線がちょっと当面強いのかもしれませんが、うん、中間選挙に向けては対円に関しても、ドルが重たくなってくるんじゃないかというふうに考えています。
トランプ大統領はなんだかんだスキャンダルとか、まあ、いろいろ批判も多いけれども、この粛々と公約を実行しているということで、来年は通商問題に手をつけるのではないかというふうに警戒されているということですね。
そうですね、まあ、実際に彼がやるといったことをずっとやっているので、はい、まあ、インフラ投資も多分やるでしょうし、これは
もうすでになんか1月に出てくるという、ね、期待があるみたいです。まあ、
これもだけど財政赤字の懸念が出るので、はい、ドル金利の上昇につながる、うん、だけど、まあ、いい上昇ではないので、どちらかというとあまり急激に上がると株に対してマイナスになる、ね、ということもあります。
そうするとドル円相場はどちらかというと来年はあまり上がらずに、
僕はそう思ってますね。
下に行く可能性が、
はい、どこかでちょっと下抜けするんじゃないかと思っています。
はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんの4人の元チーフディーラーが投資助言を行っています。中でもマーフィーこと正木俊彦さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX と CFD のポータルサイト Eagle FX があります。 Eagle FX では4人の元チーフディーラーをはじめ各分野一流の執筆陣が情報提供、多くのトレーダーに支持されています。中でもユニークなのは為替ディーラー物語です。為替ディーラー物語は現在の相場と連動して相場を解説、物語仕立てで実践的に今の相場を知ることができます。詳しくはポータルサイトイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動などによる損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問などをご紹介しまして西原さんに回答いただくということなんですが、今日いただいたご質問、投稿者ペイさんからいただいていますのでご紹介します。今年のドル円相場、値動きが悪く膠着する傾向がありました。このことについて西原さんがボラティリティが上がって値動きが良くなるとの予想をされていましたが、なぜでしょうか。
はい、今年、ドル円が値動きが悪くて、まあ、先ほどもうごめんなさいご紹介しましたけれども、
歴代5位の低ボラティリティ
、はい、まあ、ですから来年は、非常に、まあ、値動きが良くてドル円が大きく動くのではないかということをご紹介しているんですが、はい、まあ、今年値動きが悪くて来年も 悪い可能性もありますよねという意見が多いので、それはチャート的にボリンジャーバンドがこう縮まって
スクイーズ
してエクスパンションして上がるというものではなくて、結果的にはそうなるかもしれませんけれども、金融機関ではマーケットが動かなければオプションを売るという手法をするんですね。で、動かなければ、オプションというものを売るとプレミアムという手数料が入ってくるので、はい、もしドル円が今年も来年も動かなければ、自分が銀行金融機関にいればオプションを売ればただ儲かる、
そのトレードでもうこれしか動かないんだったらオプションで儲けを取ろうということで、はい、プレミアムを取るというようなやり方があるわけですね、はい、動かないという方向に、まあ、かけるわけですね、オプションをかけるわけですね。
オプションはどちらかというと、はい、方向性ではなくて動くか動かないかにかけるので、はい、今年のように動かない相場が続くと、はい、まあ、11月12月にどんどんこうオプションを売るんですね。売るとただプレミア手数料が入ってくるので、はい、で動かなければ何のリスクもない。でそんなようなイージーマネーのマーケットはずっとこれまで続くわけがないので、
そういうのイージーマネーのマーケットってい
う、ね、イージーですよね、動かないのでどんどん売れば、今日も明日も動かない、今日も明日も動かなければ
そのまんまそのチャリンチャリンとプレミアムが
入ってきて、最初持ったものが、うん、入ってきてオプションが動かないのでリスクは、まあ、何もない、
はい、
で動き出すとそんな状態が続いてくるともうマーケットがオプションのショートばっかりになってくるので、うん、そうなると 逆流すると、うん、暴力的に動き出すということですね。
動かないと思ってそこにオプションが溜まっているけれどもそれがついちゃうと
動き出したら、うん、もう急にそれこそボリンジャーバンドがエクスパンションするのと同じような形で、急に動き出すとショートをカットしなければいけないのでオプションが
オプションやってる、ね、ショートしてた人たちはそれをやめて、はい、ヘッジしなければ
そうですね、
やめた上にヘッジで今度はひっくり
返すやめるか、もしくは、例えば、はい、上がってくるとドル円は買わなければいけな い下がってくると売らなければいけないということで、落ちてくるとより売らなければいけない、上がってくるとより買わなければいけないということになるので、動き出すと暴力的に動くと、
カットする行為プラスそれをちょっとそのカバーするためにポジション作るということで場合動く可能性があるってことですか。
そうですね、ただ動けば動くほどカバーしなければいけないですね。儲けを倍返してるんではなくて、はい、 上がり出すと上がり出せば余計頑張って言うんですけど、買わなければいけなくなるので、
買わなくちゃいけなくなるってことですね、
は
い、
やられがひどくなるので、はい、動かなければ OK なんですが、動き出すと上がるとより買わなければいけない、下がるとより売らなければいけないということになるので、どちらにしてもしばらく動かなくなると、その後の動き方は暴力的に動くので、今年結構動かなかったので、来年はそういうポジションが溜まっていると動くことがかなり確率が高い。
よく一般的にその教科書的にはその動かない期間が長いとエネルギーを貯めているからなんていうふうにね、すごく雑な解説される
とと言いましたけど、
エネルギー貯めるってどういうことよっていうのあるんですけど、
そういう要素はもうあるんでしょうけれども、実際にそういう形でオプションが仕事が溜まってくると、上がってくるときは買い戻さないといけないので、
オプショントレーダーがそこでもうオプションで取引やっちゃうから値動きがこう動かなくなっていくんだけど、それが抜けた時にはもうそれ慌ててカバーしていかなきゃいけないということで、はい、大きく動いちゃうんだよと、そういうことがあるわけですね。
オプションの動きから、今年動かなければ来年はどこかの時点で必ず大きく動き出すということですね、
はいはい。このコーナーでは皆さんからのご質問やご意見なども募集しております。この西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にいろいろとお寄せいただければ、西原さんにご回答いただけますので、来年もたくさんのご質問お寄せください。
お願いします。
時刻は9時56分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、あっという間に年内の放送最後ということになるんですけれども、まあ、明日までは通常の年内の、まあ、取引が株式市場でも FX 市場でもあると、金曜日ですからね。
そうですね。
そして年明けですが、うん、2日から為替は動き出すと。
はい、今年から為替を始められた方はちょっとピンとこないかもしれませんけれども、はい、本邦税は、通常お仕事は4日から始まるんですが、
株はね4日台
です
けど ね、
はい、で為替は、グローバルでやっているものなので、はい、東京市場は4日からですけれども、欧米市場は2日から始まりますので、はい、お正月気分の時に2日3日で本邦税がいない時に、為替が大きく動くということはよくあるのでご注意くださいということですね。
はい、2日から動き出すということで、この放送は来週木曜日に第8回ということで、またお目にかかりますということで、
仕事しますよね。
まあ中1週間も開かないの で、
開かないです、ね、
また来週という感じ、
休んでる感じは全くないですね。
そうなんですよね、はい、また来週なんですけど、来週になるともう金曜日は雇用統計、
雇用統計なんですね。もうなんかもう全然正直もないですね。一応ずっとやってるんでしょうか。
そうですね、
はい、大橋さんなんかビットコインまでやってるから、
いやいや、ビットコインって年末年始動いてるんでしょうね。
じゃないですか、
ね、そういう、大変ですね、
大変ですね。
はい、
休みないですね。
来週はもう第8回、まあ、2日から為替動きますけれども、週末には雇用統計ということで、まだまだ本当に大きく来年は動きそうですのでね、は
い、動いていただきたいと思います。
はい、はい、ということで、この1年、まあ、3ヶ月ですけれどもね、お付き合いいただきまして皆さん誠にありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。
はい、お相手はシンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ひろ子でした。ではまた来年お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。